TBS Podcast。 はあ、今日はベストトイガン特集か。興味はあるんだけど、詳しい人たちばっかりだからちょっと置いていかれ気味っていうか、なかなかとっつきづらいっていうのが正直なところなのよね。どうすればいいのかしら、困ったな。
ちょっと待ってください、うないさん。
ん？近年のトイガン業界は本当に面白い話題がたくさんあるんです。今日は僕たちがトイガンに詳しくないという方にもきっと興味を持ってもらえるような話題をガンと紹介します。
はい、ということなんですね。まあ、うないさんももう今や詳しいですからね、結構ね。ということで、最終的には頑張りにお楽しみのトイガン紹介もありますので、そんな感じで流れていきます。本日の特集はこちら、2021年ベストトイガン特集 by マック坂井&ホビーショップフロンティア山中社長、いらっしゃいませ。
こんにちはです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、すでにスタジオにいっぱい並んでてホクホクなんですよね。
田丸さんがキャッキャしてた。
いやー、もういいんじゃない、もうこの空気を吸っていれば。はい、ということで、12月に入って今年を振り返る企画が増えていく中、2日目、私がですね、もう待望の特集が待っておりました。ということで、とはいえですね、これからのトイガン特集、まあ、ガンマニア的なところをね、自認している私が喜んでいるんですけども、うないさんをはじめ、例えばゲームをやられる方ね、はい、リアル系のゲームで、うん、まあ、多分うないさんなんか相当いじってるし、
うん、
相当カスタムしてるし、
そうですね、
で相当そのなんか重視というかね、うん、場合にシチュエーションによって選んで適切なことをやったりとかしてると思うんですよ、うん、アタッチメントとかめっちゃ詳しいでしょ、だって。
確かに、
どういうものをどうするときにするかとか、うんうんうんうん、みんな今もうダットサイト眺めてるわけですよ、
一回は。確かに、
ね、だし、サバゲも本当に普通の趣味として今若者の間にね、うんうん、もう会社してますしね。ということで、実は日本の歴史上ここまで普通の人が銃に詳しくなった時ってないんじゃないかなって私、うん、勝手に思っておりまして、うんうん、そして一方でやっぱりこれは平和な銃が基本的には社会に流通していない社会ならではの、非常に僕は文化的な趣味だとも思っておりまして、トイガンというのはね、
おっしゃる通りですね。
アメリカでそんなリアルな銃持ってサバゲなんかできませんか、うん、危なっかしくてね、うん、はい、ということで、平和の国の趣味としてのこのトイガンというようなね、お話を伺っていきたいと思っております。ということで、今夜のゲストお二方紹介しましょう。
トイガンの啓蒙活動などを行う YouTuber のマック坂井さんと、ホビーショップフロンティアの山中渡店長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お久しぶりで す, りです。以前 お越しいただいたと2年 2,3 年前、もうちょっと前、2年ぐらい前、
かなり前ですよね、
はい、いや、ちょっとコロナ禍もあってなかなかね、うん、スタジオにお招きすることできなかったんですけど、はい、もう待望という感じで、
はい、ありがとうございます。
すいませんね、はい、すいませんね、いっぱい持ってきていただいて、
いや、もう嬉しいですありがとうございます。
はい、ということで、改めてお二人のプロフィール紹介、うないさんからお願いします。
は
い、
マック坂井さんは18歳からエアガンシューティングをはじめ、日本国内のスティールチャレンジで複数回の優勝を達成します。2004年に実銃の世界大会スティールチャレンジで日本人初の総合優勝を飾り、実銃を持てない国から優勝者が出たことでエアガントレーニングの重要性が注目されました。現在は YouTube でガンシューティングの魅力を伝えるべく日々動画を制作されています。そして山中渉さんは、今年で創業30年になる赤羽のホビーショップフロンティアの店長にして社長。フロンティアは日本エアスポーツガン協会、エアスポーツガン協会の認定を受けた競技銃専門店です。エアガン全般やモデルガンにも力を入れ、オリジナルスコープをはじめとしたオリジナルグッズも販売されています。
ということで、今日はお二人にお話を伺っていきたいんですけど、先ほど僕が言った、うん、その基本的に銃が一般にはその流通していない国だからこその文化としての、日本の独特のトイガン文化というかっていう傾向って、まあ、僕勝手に言っちゃいましたけど、お二人から見てそうやっぱあると思います、日本独自のものとしても。
いや、本当におっしゃる通りで、うん、やっぱりまさに先ほどおっしゃったように、リアルなものってやっぱり日本だけじゃないですか、
うんうんうんうん、
普通に、まあ、うん、そんなね、路上で持ってたりしたらそれはちょっとあれですけど、はい、うんうん、堂々と持てるのは
サバゲとかでもね、でね、アメリカとかでもあるけど、
いや、本当に
あのなんていうかな、ペイントボールを打ち出す、もうそれ用のっていう感じですもんね、
はい、
うん、なので、まあ、これは独自のものでもないし、はい、ということですもんね、独自の進化もしてきた。
だから逆に言うと、実銃持てないから進化したっていうのはもう本当にありますよね、
もちろんね、そしてその実銃が持てない国のシューターとして、ね、はい、優勝された坂井さんから見ていかがでしょう、そこの、まあ、まさに銃社会アメリカ、もうそれ自体の問題もありますけども、
はい、
とその日本のその状況で、こうやってトイガンが楽しめる状況って坂井さんから見てどう 見えてますか。
そうですね、まあ、実銃もねやっぱ憧れはあるんですけど、う
ん、もちろんもちろん、
やっぱりそれハードルが高いんで、うん、やっぱりそれよりも、まあ、気軽におもちゃとして持てるっていうのは結構楽しみ、いろんな楽しみができていいかなという感じしますね、
は
いう
んは
い、
僕はそのもちろんその実銃射撃もそのしてみた時に逆にトイガン触る時もちょっとある種こう慎重さっていうかなその経験さっていうか、はい、やっぱ怖いもんだなっていうのはすごく身に染みて分かって、はい、逆にそのトイガンとかもやっぱおろそかに扱うまいっていうか、はい、もう絶対もちろん人に向けたりとかそのエアガンとかまたあのサバゲは別だけど、うん、あの絶対にそのうかつに引き金に手をかけないとかなんかそういうのむしろ引き締まったというともあったりしましたね、
は
い、
そうですね、うん、やっぱり実銃だと本当一日打ち終わってあほっとしたっていう感じなんですけど、うんうん、エアガンだと比較的そういうのないじゃないですか、うんはいはい、なのでまあそういった手軽に競技を真剣に楽しめるアイテムとしても、うんまあ、エアガンはすごいよくできてるなと思います、ねね、
あと近年サバゲーをやるのってむちゃくちゃ本当に普通のホビーになってる感じって山中さんなんか多分
いや本当そうですね、うん、でもそこ通り越してもうスポーツにしようとしてるような方々も増えてきたんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うんうん、すごいですよ ね,
ねそれはもういよいよ僕のだから僕サバゲーやらないから、なんかもう追い越していっちゃってる感じですよね。あとそしてまあゲーマー
うん、
村井さんもね。
そうですね、うん、よく考えるとその小学生の時に007のゴールデンアイで普通に AK47 とか出てきてて、うんうん、でも何の銃だかよく分かんないけど、うんうん、このなんか茶色い感じのこの銃強いから、うん、とりあえず取っちゃおうみたいな、
はいはい、
だから本当に子供の時から、うんはい、どこさんの銃とかも知らないけど、うんうん、名前は知ってるって当たり前でした、
うんうん、今となってはだってそのアサルトライフルとそのスナイパー用のライフルと、ね、ショットガンとあのハンドガンは
もう全然見分け
してます使い分けるでしょ、はいはい、状況によってそうそう
あの近距離戦はもちろんショットガンだし、ねうん、ちょっと中長距離はなんかこうアサルトライフルとスナイパーとか、
ね、なんならダットサイトって狙いやすいなみたいなね、うんうんうん、感じてるわけですもんね、
はいはい、確かに、
はい、というようなトイガンの話をしてきた、うん一方でこの近年その日本のトイガンシーンに、まあ、の僕みたいな単なるユーザーから見ても結構そのいろんな動きがあるなと思ってて、はい、ぜひそのあたりをお二人からお話伺いたいなと。
そうですね、
結構知らない人聞いたらえ今そうなってんのみたいなこともあると思うんですよね、
は
い、
そうですね、
はい、なのでぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
。はしゃいでおりますがよろしくお願いします、はい、すいません。アフターシックスジャンクション時刻は8時9分に向かっているところです。アフターシックスジャンクションのパーソナリティ、私ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。今夜は2021年トイガンシーンのトピック、そしてベストトイガン解説特集をお送りしていきます。ゲストは YouTuber のマックス堺さんとホビーショップフロンティアの山中渡店長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
今日忙しい中いっぱいね、持ち込んでいただいてますから、
いただきました、
ね、はい、紹介していただきましょう。さあ
ここからは前半そして後半の2部構成でお送りしていきます。前半は2021年トイガン業界注目トピック、そして後半はマックス堺さん山中店長の2021年おすすめトイガン紹介を行っていきます、うん、では早速いきましょう。前半はこちら、エアガン業界にも SDGs の波、そしてアジア企業の台頭、激動のトイガン業界注目トピック。
はい、ということで今年2021年、トイガン業界に起こった大きな出来事について伺っていきます、なんか動きとして何かありましたか、お二人からぜひ。
まあ、今年私はあの商売やってる身なんで、うんうん、やはりあのやっぱコロナの影響っていうのはどうしてもいろいろあって、
うんうん、はい、そうですよね。
ただ逆にあのまあ、先ほども言ったようにエアガンってあの、まあ、ご自宅で気軽に遊べるものじゃないですか、うん、だからそういう意味ではあのそういう方も増えたは増えたんですよね。
お家で例えば的をやってペチペチ、はいはい、あの貼り付くやつとかもありますからね、
そうですね、
そういうので遊ぶ人が増えた
と。そうですね、うんうん、でだんだんのサバイバルゲームなんかもあのだんだん影響がコロナの影響がだんだんなくなってきて、
うんうんうん、
また
再開されてきて
る、活発になんかうまくいってるみたいなので、うんうんうん、まあ、このまま行ってくれたらいいなと思います ね。
そこはでもし、はい、ね、あの本当に深刻なところではありますね、業界的にはね。堺、はい、さんから見ていかがですか。
そうですね、やっぱりフロン全廃っていう流れがあるので、
はい、
そうすると今までフロンで使ってた銃はもう使えなくなっちゃうので、
これちょっと説明がね、はい、あの
いわゆるガス、
いや全然あのガスで、要するにガスブローバックとかでガス動力で動くものは、ね、今までその代替フロンというのかな、一応その環境に配慮したフロンっていうことになったけど、はいはい、とはいえフロンガスで、
はい、
まあやっぱり環境に良くないってことになったわけですよね。それでってことですかね。それでパワーソースが何に変わったんですか。
それで、まあ、フロンに似たようなものもあるんですが、うんうん、CO2 っていう流れが出てきまして、
CO2 をこうボンベにこう詰めて、
はい、
ちっちゃいボンベに詰めたようなやつですよね、
はい、 で以前はやっぱりそういったもので、まあ、事件があったりですとか、まあ、危険なイメージもあったんですが、
つまり強いんですか、ま
あ、強いんですよね、うんうん、なんで、まあ、それをでも安全に扱えるようにっていうことで、はい、まあ、業界の JASG さんですとかが、はい、うんうん、まあ、あの扱い出して、うんうん、まあ、そういう流れにちょっとなりつつあるという、う
ん、日本の業界的にもやっぱりその CO2 はちょっとその強いから危ないなっていうような慎重さがずっと続いてたのが、はい、
そうですね、どうしてもあの、まあ、銃の規制案入った年があって、うん、そのきっかけになったのがあのフロンガスを使ったあのいわゆるカスタム、うん、悪いカスタムをしているような、
うん、要するに強くしちゃう、
そうなんですよね、うん、それで使われたパワーソースだったんでちょっと慎重にならざるを得ないと、
うん
うんうん、であのうちらの管轄官庁っていうんですか、うん、経済産業省の方なんですけど、うんうん、そちらからの毎年お達しみたいなのが出るんですよ、
うんうん、
あのその CO2 と、うん、まあ、外装の金属化っていうのは気をつけてくださいみたいな、
うんうん、
それは2年前ぐらいにようやっとなくなったんですよね、
その CO2 に関しては。
あの、まあ、マルゼンさんとか の, あの JSG の方が毎年嘆願みたいなのやってて、
うんうんうん、
まあ、それがこうそうしたのかわからないですけど、うんうんうん、そんな業界の動きもあって、うんうん、やっとなくなって、
うんうん、
じゃあさあこれからというような感じの流れになってですね、うんうん、はい、今ね、
これそれこそ日本のモデルガン時代からの、はい、その規制とそのトイガン業界のその本当話で、はい、要するに業界側の自主的なその安全確保みたいな、はい、安全ガイドライン作りみたいなものとその規制みたいなものの本当になんていうかこうせめぎ合いっていうか、
そうですね、
うっかりやっぱそういうなんか一つ不届き者の事件とか起こるとやっぱり規制みたいになってなんかっていうのがあるから業界側がすごく強く守ってるっていうかルールを、
そうですね、
それがすごい日本のトイガン業界かなっていう感じがするんですけど、
日本の社会って、まあ、あの何でしょう、以前からあの 銃そのもののアレルギーっていうのもまずあって、う
ん、もちろんねないからね、やっぱりね、
そうですね、
うんうんうん、
だからまあ実銃とかがあんまり出ないような、うん、
まあ、それ自体はいいことかもしれないけど、
はい、はい、うんうん、だからまあその反動っていうんですかね、その流れでついでにトイガンも、まあ、なんていうんですか、うん、まあ、何かあったらもっと潰されちゃうよみたいなところのせめぎ合いっていうのは本当にもう先代の方々いろいろ苦労なさって、
ずっとね、もうずっとそれは、はい、あの戦後の、
ね、そうですね、
中田商店の時代から続いてるところですもんね、
はい、そのフロンガスから CO2 にするとどれぐらい変わるんですか、そのパワーっていうのは。
基本的には規制内ではあるんですが、圧力が高い分冬場ですとかどうしてもフロンガスだとちょっとやっぱり気化圧なので気温が下がるとちょっと弱くなるんですよ、ただ CO2 にすることでそれがちょっと改善されたりっていうメリットはあります。
だからサバゲとかで使う人にとっては冬場は安定するっていうか、ガス僕みたいに、僕はまあサバゲはしないけど基本的にはあの割とリアルに作動しないと嫌な派としては、あの安定していい面ももちろんあるし、で当然その日本その CO2 使うにしてもその日本のメーカーのものはその1ジュールでしたっけ、その絶対その出力は守ってやってるってことですもんね。
本当極端なこと言っちゃうと、あの CO2 使うと実銃並みのパワー、出そうと思えば、いや当然できないですよ、一般の素人の方には、うんうんうん、そういう感じになると思いますね。
そうなんだ、
はい、だからそうやって、まあ悪意を持って、
うん、そうですね、
カスタムしちゃう人がいるから、はい、ちょっと心配ということなんですね、はい、
うん、でもそれね、もう抗えないぐらいやっぱり世界的にはもうこれは CO2 にしましょうよという感じになってきたということですよね。そもそもそのいわゆるガス打ち出すエネルギーにフロンガスを使うっていうのはどこから出てきた。いや
それちょっと今日ふと話したんですけど、確かに言われてみると、うん、何きっかけなのかよくわからないですね、もうすでに、
うん、ああ、そうなんだ
そうですね、
やっぱり初期のガスブローバックで出そう、ガスブローバックってガスでブローバッカーとかガスで打ち出すっていう時に、まあ、フロン扱いやすいからみたいな。
そうですね、だから MGC さんが、
う
ん、
あそうですね、初期は
そうですね、うんうん、それを持ってきたんでしょうね。
なるほどなるほど。で、まあ、でも規制は日本はすごくこだわってやってると、はい、でさらにちょっと今あの大きな、もうここもう何年ぐらいだろうね、結構何年か続いてる流れだと思いますけど、はい、日本のトイガン文化ってすごく成熟してきたと思うけど、はい、やっぱ海外メーカーの台頭、はい、まあ、中華圏であるとか、あともう今や実銃メーカーがトレーニングウェポンを出してる、ね、実銃メーカーがね、そのエアガン出されちゃう、これどうね、
ね
そりゃ正直それはいいですよってなっちゃうけど、
そうですね、
この新しい動きに関してはいかがでしょうか。
いや本当おっしゃる通りで、まあでもやっぱりなんでしょうね、便利ですよね、 うんうん、まあ、あの危ないは危ないんですけど、それは当然実銃より危なくないわけで、
あ、その実銃めかないやが、
はい、だから訓練とかで使う分には非常にいいんじゃないですかね。
これアメリカとかで、はい、そのトレーニングウェポン、トレポンって、はい、として、はい、そのエアガンって使われてるんですか、
らしいです。あまり私もそういう方面は詳しくはないんですけど、そういうので実際に訓練することもあるらしいという話、うんうん、
一応その名目で出してたりしますよね、その各メーカーがね。
そうですよね、うんうんうん、はい、
なるほど。で、まあ、そういう実技メーカー、はい、あと、まあ、一番大きいのはやっぱりその中核圏というかな、はい、アジア圏のメーカーのものがすごく日本にもいっぱい入ってきてるしっていう、このあたりの動きはどうでしょう。
いや、もうなんて言ってもフットワークが軽いというか、うんうん、なんでこんなにポンポン出せちゃうのかなっていうぐらいに、うん、その機種も多いじゃないですか、うんうんうん、だからもうそこらやっぱり日本のメーカーさんなかなか苦戦してるところではありますよね。
そうなんだ、ね、うんうん、あとやっぱりその日本よりは規制が緩くって、はい、いろいろやりやすいところもあるんですかね、やっぱりね、うん、でもそんな中で日本メーカーももちろんその、ね、技術的にはその最初はすごいトップ走ってたわけで、はいはい、頑張ってるわけですよね。それは
そうですね、
うん、それはどういう面でこう勝負しようとしてるんですかね、日本メーカーは。
まあ、だから来年にかけてですけど、丸井さん、東京丸井さんっていうのが一番トップのメーカーなんですけど、うんうんうん、まあ、割となんつうんですかね、意欲的というか、今までみたいにまあ、外だけ変えてどうこうじゃなく、うんうん、なんか今後いろいろね面白そうなの出しますよね。
あ、なるほどね、製品的に才華とか出して、
はい、そうですね、
楽しみにしてます。いや、それでね、あと、でもあと中国市場そのものにも実は新変化があるというようなことも聞いたんですけど。
中国市場ですか。
はい、なんか
そうですね、
規制が、
はいはい、今までは水玉ってよく芳香剤に使うような丸いゼリー状のものを飛ばすのは OK だったんですが、うん、それもどうやら去年ぐらいから規制がかかって、
ええ、中国のトイガン、はい、BB 弾じゃなくて、
はい、BB 弾もとっくに
ダメなんだ。
ダメになって、
あ、そうなんだ、はい、ダメになって水玉、要するにちょっとぷよぷよしてるみたいなこと
ですかね。ぷよぷよしてるやつ
です。消臭剤とかで使う透明なやつぐらいのプニプニ具合。
そうなんだ、中国は。へ
え、それもダメになったんですで、今度はまたこのナーフってスポンジ状の棒の玉、
あのおもちゃありますよね、ナーフ、
うん、それにまたシフトして、それは OK らしくて、でいろんなそういった製品おもちゃが出てきて、リアルだけど玉はそういうスポンジ状玉飛ばすみたいな、
形はリアルなトイガン、はい、実銃ベースな形してるけど、はい、出てくるのはナーフ、
そういう不思議な玩具が出てき始めて、
水玉なんて多分結構なスピードで来ても痛くないです、
う
ん、
どうだろうね、ちょっとそれ
の痛いのかな
この規制ってのはいつあったんですか。
2020年にその水玉もダメにな
る、超最近だ、
ダメになる、
でもちょっと僕の感、はい、あれで言うと感覚で言うと、はい、例えば BB 弾って日本のあれでエアガンで撃つの、ホップってこう要するに回転をかけて、はい、まあ、要はそのなんていうかな、変化球のような、あれでチョーンってこう遠くに飛ばすじゃないですか、はい、ナーフ的なあのスポンジって、はい、そのなんていうかな、ポチョン、あれを打ち出すのって結構よっぽど力なんていうかな、パワーソースないと逆に危なくないかなっていう、
しっかり飛ばすには大変でしょうけど、ただあんまり飛ばないんですよ、ね、
だから結局そっか、
見た目でなんとなくアクションを楽しむみたいな感覚として、
となるとそういうサバゲーとかで結構な飛距離で飛ぶじゃないですか、弾そのもの威力はなくても、ああいうものとはそもそもちょっと違う位置になりそうですね、それはね。
そうですね、
うんうん、
な
ん
で、まあ、サバゲーなんかできないですよね。
ねえ、うん、ポチョンっつってまあお互い同じの使ってりゃいいけどさ、うんうん、なるほど。じゃあちょっと競合する場所が変わってくる可能性もあるってことですかね。
そうですね、うん、まあでもまたそれはそれで逆に面白くなっちゃったりするかもしれないですよね。
確かにね、
なんで この距離でもなんかできちゃったりするじゃないですか。
そうか、 BB 弾はさBB 弾はやっぱりそれなりにやっぱり危ないけど、
広いフィールド必要ですよね、
ナーフで撃つんだったらそれ本当にナーフあんじゃん、あれでやるようなもんだから
そうです、ね、
別に特に防具もなしで大丈夫ですよみたいな、そういう遊び方もできるかも。 でもさ、すごいリアルな、
実銃っぽいのに
めちゃくちゃリアルに突っ込み込まれてできいいなーなんて言ってるからポチョンってさ、ね、オレンジ色の玉とか出てきたらちょっと微妙に、うん、感じはありますけどね。へえ、そういう動き、
まあ、でもエアガンだってそもそも昔はモデルガン好きな方からは
確かに
そんな感じに捉えられたかもしれないですからね。
よ、そうか、モデルガンっていうその、なんていうかな、
弾の出ない動きだけのや
つ、うん、今でもありますけど、はい、
模型文化と、うん、要するに模型文化としてのモデルガンと、その弾を打ち出すものとしての、だからおもちゃの延長線上としてのそのエアガンって実は根っこが違うから、僕の記憶でもやっぱりそのモデルガンメーカーは最初その銃口から弾が出るっていうのを、はい、にすごい難色を示してましたよね、あの老舗のメーカーほどね、っていう、でもいろいろあって時代の趨勢でみたいな ことがあってですもんね。だからまあちょっと分かんないですよね。
そうなんですよ
ってね。不思議ですね。
なんかね意外と分かんないですよ。
そのユーザーの好みとか
そうです、ね、
世界の動きもあるし、当然その法律とのせめぎ合いもあるし、はいはい、まあ、その移り変わりがまた面白いってところもあるんでしょうかね。それはね、はい、すいません、なんかもうちょっと突っ込んだ話になっちゃってますけど、うん、あのちなみに中間ってメーカーって言ってますけど、台湾とかのメーカーもあるじゃない、それはまた別ルールですよね。
そうですね、台湾は台湾で、まあ、今まで従来の BB 弾を飛ばすものっていうのは普通にあると思います、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、はい、ちなみにその今すごくそのさっき言ったようにサバゲとかでそのトイガンエアガンを手にする人ってすごく多いと思うんですけど、はい、やっぱり昔ながらのいわゆるガンマニア、モデルガン時代の僕からみたいな人とはやっぱり全然違うそうだなって感じですか。
いやだから確かにそうなんですよね、うん、そんでちょっと先ほど言ったんですけど、要はちょっとスポーツ的にサバイバルゲームやろうっていう人たちがいて、うんうん、そういう人たちと昔ながらのそのいわゆる軍服着てみたいな、うん、それを楽しむ派っていうのがあって、うん、ただどうしても同じとこでやんなきゃいけないわけですよ、うんうん、そういろいろ齟齬が生まれたりとかっていう若干のトラブルも、
え、あの要するにゴリゴリのなんかミリタリールックとかでやってる人と、
あとカジュアルに動きやすい服装で、むしろそこがいろいろ、
どういう齟齬が起きるんですか。
まあ、簡単に言っちゃうとやっぱりなんつうんですかね、あのもうスポーツ目指してるぐらいなんで、うん、うまいんですよ。
ああなるほどそうか、あ
だからだんだんだんだいながらその服着て楽しんでるっつってもやっぱり当てられると腹も立つし
なるほど、あ本格ミリタリールックで決めてる方はぜいぜいしかもリアル思考だから、やっぱそのちゃんとブローバックとかなんていうかな、ちゃんと反動ある方とか、
まあ、そうですねそうです
ね、ちゃんと、マガジンチェンジしてみたいなことやるけど、はい、こっちはブラララみたいな、
そうです
ね、やるみたいな。
あと、まあ、やっぱ本当にスポーツ目指してるんで、まあ、動きの研究とかもなさってるわけですよ。
あ、はいはい、
だからやっぱりうまいんですよね結局。
これちなみに実銃であれば当然反動であるとかいろんなことを考慮しながら、
そうです、その問題もなんか結構あるみたい
です、
ね、
撃つわけですけど、はっきり言ってエアガンは反動はもちろん、要するに反動を機構としてつけてるものはあるけども、はいはいはい、まあ、なしにもできるし、ね、音がなしにもできるし、だから全然実銃と違う理屈でいけるじゃないですか、はい、当然シューティングのテクニックも違うんですか。
そうですね、なんか見てるとやっぱり実銃だとありえないストックの形で普通まあ真後ろに行くじゃないですか、うんうんうんうん、でももう打ちやすさ優先なんでわざと負けて実銃じゃこんな打てないような感じのストックにしたりですとか、
は
い
は
い、実銃にないもう明らかにもう形もちょっとおかしくなって使いやすくなるような感じだったりとかして、はいはい、まあ、独自の進化ですごい
いいです、はいはい、なるほどね。そこもねすごく僕はその見てて面白いなと思うのは、もう要はBB 弾ばらまき機としてのエアガンにするのか、
はい、そういうことなんですよ、ね、
あとまあ僕みたいにやっぱりとはいえ実銃の機構とかその形をできるだけ寄せてもらいたいのかっていうところで全然実は考え方違うじゃないですか。
そうですね、で
メーカーでも結構2本ラインあるっていうか、リアル商戦となんていうかな、本当にサバゲーやる人用みたいな、まあ、ばらまき系もそうだし、はい、あともう今オリジナルデザインが増えてません？
そうですね、だんだん増えてきました ね、
あれなんかサバゲーやる人用ですよね、要するにね、僕からするとやっぱそのないじゃん存在しない、そうないじゃんってなんだけど、はい、サバゲーの使い勝手がいいようにやっぱり、
そうですね、
でそうするとやっぱり人気良かったりするんですか、実際評価も。
まあだからその結局その人たちに合わせるんで、うんうん、まあだからそのなんですかね、そうですね、まあ要は気に入らない気に入るの差だと思うんですけどね、まあまあ、単純に。
てかさ、対戦するなら同じビジョンの人とやるべきですよね。
まあだからそこら辺はだんだんだんだんだんだんだんだんうまく進み分けられる
ようになって、当然レギュレーション決めもありますよね。その要するにはい、サイクルコンこれ以上ダメとか、はい、球数このこれ以上持っちゃダメとか、はい、そんなに実銃入んないからみたいな時 で、
そうです、
ね、もう実銃弾数縛りの人も当然いるでしょうし ね、
そうですね、リアルカウントで ね、
リアルカウント、はい、そうすると慎重にならざるを得ないでは、
そうですね、
引きじゃダメ、
うん、そこがいいんじゃない、ね、でもなんかそんな感じだから、実は一口にトイガンシーンとか、まあ、銃ガンマニア的なシーンって言っても、はい、なんかもう実はすごい多様化してるなっていうか、
いや本当ですね、うん、そうなんですよ、
うん、当然競技エアガンの質感もあるし、
そうですね、
それはそれでまた別ですもんね、
競技の方はむしろまあ、結局黒い銃っていうのはやっぱ売れるんですけど、うんうん、むしろなんていうんですかね、まあ、スポーツとか競技っていうのになってたら 本当はカラフルにした方が、うんうん、なんとなく銃っぽくなくて、だから銃っぽくないような感じのものを目指すっていう方法もあるはあるんですけどね、うんうんうん、まあ、そこら辺はまあ好みで分かれればいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
今でもその実銃そのものも、もうなんていうか素材が鉄じゃなくて、
そ
の
そうなんです
ね、樹脂だったりするから別に結構色付け放題だったりして、はいはい、そのなんていうんですか、競技用だったりすると結構カラフルなのあったりしますよね、実銃でも。
そうですね、非常になんかスプラッターな模様に入れたりですとか、うんうん、本当青とか赤とか派手なものも出てきてますよね、
うん、もうスポーツですっていう外観のものもあったりするし、
は
い、
昔からですよね。でも、
まあ、そっちはやっぱり
あれですもんね、なんか迷彩服ダメとか、
アメリカにおいては、うん、そういう意味では、うん、その競技としてやってるところに、はい、そのある種持ち込ん、そういうタクティカル性をあまりに持ち込んじゃダメとか、そういうのもあるんですか、やっぱり。
難しいですよね、タクティカルトレーニングっていうのが出ちゃって、うんうん、はい、まあ、競技と非常に似てるけど、うんうん、なんかちょっとやっぱり違うというか、スポーツとやっぱり、うん、あの戦闘訓練っていうところで、はい、なんか例えば競技射撃だとターゲット方向は一方向だけなんですけど、うんうんうんうん、ただもう実戦になると、はい、もう銃口をどこ向けようが、敵が後ろにいたら後ろ向くわけだし、はいはい、なんかそういう細かいところの違いはあったりするみたいですよね、
うん、でもそういうそのなんていうか、そのどこ向くか分かんない方向の競技と言いながら、
はい、
その危なさってただごとじゃないですよね、もうね、うん、
はい、
だからそれはもうあのなんていうか、それはもうプロっていうか、
はい、
プロ準プロみたいな人が行くみたいなことですから、プロや準プロが、
そうですね、
警察機構であるとか、
そうですね、もうどこ向いてもいいようなシチュエーションの場所で訓練したりですとか、うんうんうん、まあ、そういうことでやってたり、それこそもうエアガンでトレーニングしたりっていうこともあるみたいですよね、
うんうん、そもそもね、だから観光客が行けるようなそういうシューティングレンジとか行ってもさ、はい、もうなんかそもそも銃の向こうの方向がさ、
ですよね、
うん、自由なだけで結構怖えなっていうかさ怒られるしね、多分ね、そんな変な方を振り回したり
とか、ね、そうですね、室内のレンジだともう鎖であっちしか向かないようになってたりとかします、ね、
は
い、
ソウル市内のあれなんか本当にもうガッチガチよ、もうそれ、うんうんうん、もうこんなあれでやったりするからね、
もう全然狙い定めるのも不自由ぐらいガッチガチに固められてるみたいな、
そうそうそうそう、まあ、だからそういう意味ではやっぱりトイガンの、日本でいう僕らが考えるトイガンの世界は全然違うものではありますね、やっぱね、それはね、
それそうですよね、実銃ちょっと撃ったことないから分かんないですけど
非銃社会でよかったね、そういうことかもしれません、うん、はい、あとそうだ、これちょっとですね、ちょっと話ずれるっていうか、お二人、はい、これ単純に世間話っていうふうに思う話なんですけど、ええ、はい、トピックとしてちょっとしたいんですけど、アレック・ボールドウィンさん俳優のが、はい、撮影の最中に、
ね、
はい、銃の要するに、まあ、ブランクの空砲かと思ったらそうじゃなくて、実銃が発射されてしまって、死者が出るという痛ましい事件があって、はいはい、でそれによってその割とハリウッド映画界で、まあ、アメリカですから当然その実銃に空砲でやったり撮影する方法は普通だったんだけど、もうやめると、はい、で全部トイガンとかゴム製の銃とかにして、はい、後で CG とかでなんとかしますみたいな方向にするっていうようなことを言う人が今すごく、そういう流れが大きくなってて、アメリカ映画で、
はい、
これすごいことだなと思うんだけど、アメリカ映画でそうなるって、
そうですね、
うん、アメリカ映画の歴史の根本が変わるに等しい、
ね、
うん、ことだと思うんだけど、それによってある種そのトイガンであるとかトレーニングウェポンとしてのエアガンってその立ち位置がまた変わるというか、また重要になるという気がするんですけど、それに関して、まあ、単純にご意見というか、どう思われますか。
そうですね、まあ、だから日本のもしかするとそういうアメリカの映画の世界からがそういうふうに変わっていくと、まあ、いろんな日本の公共機関とか、
うん、
まあ、要するに警察とか、はい、自衛隊とか、
はい、
まあ、自衛隊なんか一部も使ってるんですけどね、うんうんうん、そういうのが増えるかもしれないですね、
それトレーニングウェポン、みたいなこと、あとそのあるいはその日本のメーカーのものがそのハリウッドでもっと使われるっていう、そこを目指してなんかやっていくとか、
そうですね、
なんかそういうのもあるのかなみたいな、
まあ、でも私もちょっと話取れますけど、まあ、映画好きのファンとしてはちょっと寂しい話でもあるかなって、若干の
ちょっとそのアメリカ映画というのは、
ね、そうですね、
その要するにガンアクション映画好きで、でまあ当然ガンアクション映画といえばそれはアメリカなんだけど、
そうですよ ね、なんかちょっと寂しい話でもあるかなっていうのは思いますよね、
でもちょっとそういう動きになるぐらい、ちょっとこれはさすがにちょっと重たい事件だったかなというか ね、逆に言うとアメリカでこんな事件起きんのかみたいな、
いや本当ですよね、
どんだけ銃のね、だって扱い、
はい、
だってそれ特に慣れてる人がやってるはずの仕事で、だからたった一人のずさんな仕事でこんなことになってしまうかというと、ちょっと腹立たしくもあるんだけど、
うん、でもそれだけアメリカ社会ってやっぱ銃が日本人にとってのそれこそエアガンぐらいの 感覚なのかなって思っちゃいましたよ。い
やいやでもね、それはね、なんかその現場でもその係の人がちょっとルーズな、なんじゃ、その扱いが危ねえんじゃねえのっていうのはね、危惧されてたんですって。
なんとなく嫌な、あ、なんかちょっと雑な雰囲気あったんですね。
そうそう、とか予算がなくて、なんか人足りてないんじゃないかとかいろいろあったみたいで、だからね、その人が本当は悪い、うん、はっきり責任者がいることな気がするんだけどね。だから一般化していい話じゃ本当はないんだけど、でもそれぐらいやっぱりちょっと改めようって、こういう二度と起こさないってやっぱり意思が、まあ、それはそれで、もっともな話だし、ね、だ
からまあでも本当あれですよね、日本もあのエアガンの世界も本当一人の方が何かやっちゃうと、
そう
全体にっていうのが
不届き者が本当に、ね、そうなんです、本当にそうなんです。
でも聞かないので、そういうニュースはほとんど、うんうんうん、もちろんその CO2 ちょっとカスタムしちゃうなんてことあったかもしれないけど、はい、聞かないので、やっぱり日本のそのトイガンとかエアガンをあの愛好してる方たちはやっぱりマナーが非常にいいのかなって思いますけど、
そうですね、大体の方はすごいちゃんとやってるんですけど、ほんの一部の人がそういうことをやっちゃうんですよね、
まあ、あとあの、うん、YouTube で啓蒙なさってくださってるんで、うん、マック
ス坂井さんがそのためのね本当にそのためのまさに啓蒙活動ですよね。はい、ということで、あの、まあ、マックス坂井さん、そのなんていうかな、問い合わせの文化を愛する、ね、うん、みんなもそうだし、メーカーもそうだし、日本メーカーもすごい頑張ってますね。国際的な流れも大変だけど、ね、頑張ってます、うん、日本でもやっぱ日本メーカーのあれは前にお越しいただいた時もあれだけど、丸いのあれとか箱出しでこの性能安定度とかってやっぱりね、それは安定の日本メーカーって感じがありますよね、うん、やっぱね、丁寧、
メイドインジャパン、
メイドインジャパンはね、そこは負けてないと私は思います、うん、それはね、はい、といったあたりで、ここまではですね、あのトイガンをめぐる高校の数年のこの今年を中心としたお話を伺ってまいりました。後半はですね、
はい、
もう大量にですね、
お待ちかね、
はい、さっきから触りたくてしょうがない、
ムズムズしてました、
ね、消毒しますっていうね、
はい、そうですね、消毒しましょう、
ということで、はい、あ、うないさん、ちなみにここまでの流れいかがですか。ちょっと私が、はい、
いや、でも本当になんだろうな、結局銃ってやっぱりアメリカ社会のものだって思ってたんですけど、うんうん、だからこう子供の時から私も兄がいたので、うんうん、エアガンとか家にあって、うんうんうん、ただこの文化が日本だからこそ生まれたんだなっていうのは、うんうんうんうん、もう本当に今回の特集で気づきました。
あ、なるほど、
考えてみればそりゃそうだよなっていう、うんうんうん、アメリカでこんなエアガンブーム起きるわけないよな、うんうんうん、こんな銃を実銃にそっくりな銃を向けたら、うんうんうん、もう実銃で撃ち返される可能性もあるから、うんうん、もうそれは一つ気づきでした ね、
うん、いや、あれよかったです、それは、ね、はい、またね、あの日本なんかトイガン誌、モデルガン誌、もうこれ自体も面白いのよ、
うん、
もうこれもまたちょっといずれやりたいんですよ、これ
いいですね、
ドロドロの世界も、
ドロドロそうね、業界のね、業界のいろいろね、
ここも面白いです、
うん、いやいや、ちょっといずれそれもちょっとぜひあの僕の個人的な愛としては、でも本当面白いから、うん、あの模型師だからさ、模型師でもあるし、うん、はい、というような、ということで、後半はですね、マック坂井さんと山中社長が、今年おすすめするトイガンをですね、ちょっと時間の限りご紹介いただきたいなと思うわけです、はい、ということで、まずどうしましょう、どちらから、じゃあ坂井さんからいきます、どっち、
私からいきましょうか、
はい、
先ほどお話がありましたあのサバゲ用のものと、うん、もうとりあえず実用重視、
うん、
それと真逆に外装とかすごいリアルで感動もあって楽しめるっていうものについて、う
ん、はい、つまり純エアガン的なのと、はい、ある種モデルガン的な楽しみ方ができるエアガンというかですかね、
はいは
い、
それの、まあ、あの、まあ、2種類あって、
しかも同じ、
はい、
同じ種類で、はい、その対象だからこれ同じ銃なのに、 その思想が逆ってことですよね。
そうですね、
はい、ぜひちょっと教えてください、これは。
でこれはもう以前から出ていたモデルで MP5 のハイサイクル、
東京丸井の
丸井さんのもので、はい、軽量でたくさんいっぱい撃てて、まあ、安くて、うん、で1秒間に出る弾数が多ければ多いほど、
うん、
やっぱりこうやっつけやすいじゃないですか、
はいはいはい、当てやすい、
そういうのに特化して軽くて撃ちやすい、
はいはい、これどのぐらいあの1秒間にこれは撃てるんですか、この MP5
秒間25発、
はあ、
1秒に25発、
はい、
すぐなくなっちゃう弾、
すぐなくなっちゃう、
だからドラムマガジンなんですね。このドラムマガジンは何個入るんですか、
これは300ぐらいでした
ね、300、はい、あれ300÷25
いくつだろう、
10何秒、
10何秒は
でもそれでなくなっちゃうんだ、打ちっぱなしで、
まあでもまあすぐ入れ替えればいいんだけど、10何秒は途切れなく、
すごい、
だからその うん、だからこれ実情はありえないけどはい、はい、ここに向こういる敵をこうやって横に水平に動かしながら撃てば理論上は絶対に当たるっていうか
いけますね、ね、皆殺しです
ね、うんうん、ね、ことができちゃうっていうことですよねそんなこと許されるのかそんな撃ち方許されるのか。でもこれまさにそのでも見た目はね、はい、あのさすが東京マリーとか MP5 やっぱりちゃんと普通にリアルな見た目でもあるから、ね、これはなんかなんていうかな許せる
あ、なるほど、
うん、エアガンに特化してる、
うん、だけど、うん、あまりにも実銃にないわみたいなやつだと、うん、ちょっと僕はドン引き知らすんだけど、うん、これはセーフ。
え、例えばどこがじゃあそのセーフになるんですか、何が違うんですか、そのないわってなると。
実銃にあるものだし、うんうん、っていうことですね。 あればいい、
存在するっていう、
うんうん、あるし、ある使い方ならいい、うんうんうん、すみません、うるさくてすみません、はい、一方その
全くそっくりなん
です、同じ東京マリーですね。
社長から
で、こちらの方は打った時の反動があるんですよ、
MP5。 しかもその反動って今まではガスで作り出すのが普通だったけど、はい、ね、丸井さんのその技術で次世代電動ガンですよね、
はい、そうなんですよね。
つまり電動で、そのブローバックというガシャンって、
はい、じゃあどっかにバッテリーみたいな、
そうですね、ここの中に入ってるんですよね。
これ次世代ガンって、はい、そのライフルで今まで出してきたじゃないですか、こんだけ小さくても要するにサブマシンガンなんで M5 って、
ね、
まあ、小さ短いじゃないですか、
おっしゃる通りで。
それでも反動って、そのなんていうかな、それなりに作り出せるもんなんですか。
はい、できてますね。あの空打ちとかって、
うん、
空打ちとかします？
空打ちいいんですか？
あ、全然構わないですよ。
ちょっとうないさんぜひ、
うん、じゃあまず反動のない、
そうですよね、
そうですね、そうですね、普通のこれは電動ガン、はい、あのハイサイクルの方ですね、はい、同じ東京マリーのハイサイクルの MP5A5 です、はい、非常にオーソドックス、あの世界中で多分皆さんも映画とかで必ず見たことがあるタイプのヘッケラ&ホックのね、はい、
いいですか、
はい、
行けば、
いきます。あ、まあ音はね、音は迫力あるけど、うん、まあまあまあ正直、
うん、
肩に当てなくても
反動とかは別にない、
このまま当てる、うんうん、
はい、でもやっぱピストンが前後してるからそれなりに音はしますね、やっぱね。
その通りです、
あ、
はい、全然反動はなし、うん、なしでいきます、
ね、うん、ちょっとさ、その連射感出してよ、ハイサクルで、ちょっとごめんなさい、やっぱ聞いてるリスナーとかびっくりするからね、はい、すいませんでした、びっくりした人すいません、はい、エアガンです、はい、そして、次世代電動ガンの方ですね、
重い、
そうなんですよ、まずそこなんですよね。
これはあれですか、外装とかも違うんですか。
そうです、はい、
全然違う、この持ち手の、
はい、
なんか素材も違うわ、なんか冷たいちょっとやっぱり
はい、こっちはその合法的な範囲であれですかね、メタルの、
あの長物は OK なんで、
はい、はいは
い、
え、い
きますよ、
あのまずですね、
あ、どうすればいいの、
こう
セレクト
してもらっていいですか、
はい、
これで、
はい、セーフティーを、
いや、これでまず、はい、はい、一発ずつ、
一発、え、痛い、はい、超痛いとかあるかな、え、いきます、
あ、そんなじゃないんです、
そんなじゃない、あ、本当だ、は
い、ピストンがこうガンと動いてる感じがしますか。
わあ、
来てる、
ここなんて言うんですか、ここは、
はい、
うん、
はい、
バレ重心、バレル
です、ね、そうですね、
バレルがすごいガチャンって動くの、
ね、バレルっていうかあれですね、そう、あの、はい、ボルトがね、ボルトが、はい、
おお、
あ、ボルトが実際動いてるからね、
そうですね、
はい、
で、それもまたそこの、え、それを3つのところにすると、
はい、連射でいきますね、3点バーストか、はい、
おお、迫力
ちなみにうないさん今3点バースト、あの普通にゲーム内で3点バースト使いこなしてます、ね、使いこなしてます、
はいはい、わ、すごい、あ、でも
そうですね、
これ触るとこっちの方がいいって思う、
はい、あ、やっぱ打ち味が違いますか、
はい、うん、なんだろう、リアル感が、
そうです、ね、あ、じゃあフルオート
そうですね、それももうずっといっちゃっていいですよ、
もっといきますよ、
はい、
すいません、エアガンです、皆さん聞いてる人びっくりした、すいません、エアガンですどう、
すごい楽しい、
反動感やっぱありますか、
反動感あります、ただ別に打てないレベルの反動じゃないし、うんうん、あと重い、やっぱりちょっと重い、ね、打ち切るぐらい重いですか、
重いですね、全然重いです、
だからなんだろうな、
こっちハイサイクルはあえて軽くしてる、やっぱし持ち運びしや
すい、そうですね、
そうですね、
軽いじゃん、その好みあると思いますけど、うんうんうん、こっちの方が楽しい
です、うん、空打ちでもこの勢いですからね、
実際にここから BB 弾出ると思うと
うんうん、また丸いだから当たるんでしょうね、
当たるんですね、
当たるんでしょうね
本当にね、
持つとすごく責任感感じます、
あ、これはいい、感じるべき感じるべき、
なんかちゃんとルールを守ってマナーのいい人が多いのは、うん、多分もうなんかなんだろうな、うん、持った瞬間に
やっぱりね
芽生えますね、責任感が、
う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱりその打つものだなという感じがするからですよね、うん、危険なものだなって感じがしますよね、うんうん、
はい、
うん、あのなんかあると本当に人は死なないですけど、あの業界が死んじゃいますんで、ね、こっちの世界は、
いや、そういう意味ではそういう意味ではエアガンを買うとかね、所有するってすごい、その
そうですね、
あの、まあ、脅かすわけじゃないけど、はい、その責任を伴うっていうかね、はい、もちろんね、ことではありますよね、
田丸さんも、田丸さんもいいですか、
ぜひ
ちょっとここで設定してください、
へー、ちょっと、はい、あ、ちょっとあの
大丈夫です。ウキウキして抜けちゃった。
あ、やっぱ
重いですよね。
重いし、こうボディの剛性もバッチリですね。うん、あ、なるほど。あ、なるほど。いいな、バーストいきます。はい。あ、いいな。いいな。
やっぱバーストがあるのいいっすよね。
うん。スナイパー欲しい。あ、いいわ。いいですね。
そうなんですよ。
はい、さすが。なんかやっぱ高級感もあるし、うんうん、はい、さすが東京丸いやってくれた。な
んか、ね、正直、うん、今さら MP5 とは思ったんですよ。
あの、要するにあまりにもオーソドックスな、ね、はい、機種でもあるん で、
そうです、ね、
もうちょっと新しいね、ヘケランドコックでもなんかいろいろあるんだから、と思ったら、あえてなんですかね、これはね。
あえてだと思いますね、
うん、なんか次世代ガンって、はい、あのずっとライフルで、はい、アソートライフルで出てたじゃないですか。で初期僕その AK か な、はい、なんか最初に、はい、一番最初に出たやつ、
ね、
あの打ってみた時に、やっぱね正直僕そのやっぱモデルガン派だから、はいはい、なんかああ
ちょっとそうだったんですよね、
こんな感じかみたいになったんですよ、うんうん、はい、これはもうこの大きさこのサイクルのボルトしか動かないのに、結構いいっすね。
もうだから丸井さんの技術力でこのサイズでもユニットを入れられるようになったってことなんですよね。
非常努力だわ、はい、なるほど。なちょっとある種こうそういうこうなんていうの、皆さんご存知のやつでやるからこその驚きっていうか、う、ね、ガスブローバックならいざ知らず同じやつでできますけど、はい、みたいな。しかもバッテリーね、こうストックとかに入れられないから、
そうなんですよ、
よく収めてますよね、はい、これね、はい、そういう収うめる技術みたいなのもやっぱりってことですか ね、
う
すね、うん、実はこうこの形であることってすごいのよ、うんうん、普通バッテリーってだからこうこっち側に入ってたりとか、昔だったら、はいはいはい、まあ、こことかあったりするんだけど、うんうんうん、なんか
銃の前方に、
うん、しかもこれはだってそのブローバックユニットも入れなきゃいけないから、うんうんうん、よく収めてるなってことですよね、これね。
さすが、
酒井さんの動画見てるから酒井さんの動画見てるから、はい、ということで、東京マルイから出ている、まあ、次世代電動ガンの MP5 とハイサイクル、そのエアガン的なところに特化した MP5、うん、同じ機種でこの違い、これ面白いね。
全然違った。もうこれはでも好みですね、本当にね、うん、
と使用法、
うんうん
うん、やっぱりほらサバゲで、ね、勝ちたいときはさ、うんうんうん、そのミリタリーおじさんが撃たれて悔しいときはやっぱりこっちの、は
い、
笑うけどね、
軌道があるこっち
みたいな、バッチリ本格で決めたおじさんがあの装備つけすぎて重くて
しかも同じ銃だったらよりなんか勝ちそうですねお前みたいな。
あとあのミリタリーマニアだけど体は鍛え損なっていたみたいな
見た目だけ全部そっくりだけどみたいな、
はい、他にちょっとぜひまたご紹介お願いします。
はい、はい、
じゃあ、はい、どうしましょう、あのお二人に贈り物なんです
けど、うん、何ですと、
え
キャラクターの、
え
アニメとかの
贈り物、
山中社長からです。
ああ、とんでもないです
社長。
え社長
これはじゃあまずじゃあ、はい、うなさんからいきましょうか。
はい、もうパッケージに、
はい、そうですそうです、
デカデカと、
ええ、
ね、かわいい
ああこれだ、はいはい、
えソードアートオンライン、ガンゲールオンラインの公式コラボモデル、
うん、はい、そうですね、
めちゃくちゃ可愛い、う
ん、ピンクってか、なんていうの、あの、なんていうかな、赤っぽいピンクっていうかね、
すっごい可愛い、
シャア的な
色とか、こんなに、シャアみたいなね、こんなに可愛い、
うん、最近こういうなんていうんですかね、そのアニメとかのオリジナルなそのあれをトイガン化するのも結構ありますよね、
そうなんですよね、うんうん、
はい、めっちゃこかわいい、え、豚丸さん、
はい、そして私はシティハンターです。
来た、
シティハンターのコルトパイソン、
うわかっこいいめちゃかっこいい、
しかもこれあの再連鎖つけないとね、これね、やっぱりね、
そうですね、
これちょっとすいません、はい、私の感覚で言うと、はい、リボルバーにサイレンスって
そうなんですよね、
どうなんですか、あんまり意味ねえ
だろう、ないと思うんですけどね、うんうんうん、
あやっぱそうなんですね、やっぱね
だと思います、
うん、だけど、やっぱこれはね、そこが夢ですよ ね、
特にあのトイガンだと、うん、なおさらの、
うんうん、サイレンサーはそもそも、ね、
そもそもあるんで、
だから形ですよね、そこはやっぱその日本のエンタメの、
そうです ね、 ね、
コルトウッズマンのさ、はい、コルトウッズマンの357マグナムカスタム、どういうことっていうさ、そういうのがいいんですよね、やっぱね、うん、社長
すごい、
パイソン、
どうぞどうぞ、
サイバリオモデル、
は
い、ボーパルバニーモデル、
そうですね、
これ要するに、
あの新旧ではありますけど、はい、こういう感じでその架空のというのかな、はい、そのフィクション作品の中の
銃のってい
うの、はい、これ結構、まあ、当然バイオハザードがね、
はい、ね、
から始まって、
ね、出してますけど、うん、もこのソードアートオンラインは形もさ、これはまあパイソンはまだパイソンだけど、はい、
ね、こういう銃って実際に存在しますか？
す
ね、このサイズ感
ないんですよ、ね、ゲーム中で出てくるモデルで実銃には存在しない、ね、
こんな形のはもう存在しない、
はい、一応ねその M1911 型ではあるけど、まあ、
そうですね、
でもこんな丸っこくないし、
なんかこう女性にぴったりのサイズ感というか、
てか可愛い、
めちゃくちゃ可愛くないですか？
てか似合う
びっくりするぐらい可愛いんですけど、
いやイケてるよ、
ねえこのピンクなんか銃持ってるのに何この可愛さ。
これちなみにうなりさんが持ってるのは東京丸いのね、はい、あれですけど、これはグローバックするやつなんですか？
あ、グローバックしますね。
あ、するんだ、
はい、これいいんですか？触ってみて、
え、どうぞどうぞ。そうですね、ガスも入ってない、はい、
あのまだね、ここあのガスがまだ入ってない、あのマガジンが入ってないから、あの後でちょっと
これいわゆるデトニクスがベースになってるんですよね。
なるほどね、要はガバメントこう切り詰めたやつ、はい、あ、なんかだからか、そうか、じゃあそうなんですよ、ね、作れたんだ、なるほどなるほど、あんまり銃口とかね危ないからね、うん、うなりさん、俺たち、いいの？あ、そうそうですか、そうですか。で、僕が、これね、持ってるのはコルトパイソーの、両サエダ、まあ、ね、モデルということで、
田中さんっていう名が
ですね、はいはい、リボルバーは田中ですね、はい、やっぱりね、はい、うん、これもエアガンなんですね、はい、これはやっぱりあれですか、そのお店あの発売された時やっぱその当時のファンとかが結構
人気だった
感じです。思いよ
パイソン。どこにあれですか、 BB 弾入れるんですか、このモデルは。
これ田中は
そう、あのちょっと変わってて、うん、はい、シリンダーそこに入れて
るんですね。ここに入れてく、
そうなんですよ。
面白い。
入れ方がちょっと特殊なんですけどね。
これ田中のシステムです
よね。はい、そうです、
ペガサスシステムですよね、
はい、あ、じゃあよりリアルにこう弾を入れてる感覚でリボルバーに BB 弾を入れられるんだ、はい、へー、
特にモデルガン的な感覚をちゃんと保ったリボルバー、うんうん、これは田中さんでしょうね。
そうですね、その通りです。
いやー、社長、こんな私どもこんな甘やかしてよろしいんですか？いやいや、
どうぞどうぞ。
すごい、ちょっとあのめちゃくちゃこうシリコンオイルがついて
る、ちょっと腹に飾るこの可愛さは。
これすごいいいね、
超可愛い、
すごい可愛い、うん、俺もあの写真では見たことあるけど実物見たの初めてなんで、なんか物可愛いですね、これ。ソードアートオンラインのね、
はい、絶妙なカラーですよね、これね、
うん、これはもう本当に銃に興味がない方でも部屋を華やかにしたいとか、はい、うんうん、それこそなんか部屋をこう ゲーミング部屋にしてる人とかめちゃくちゃぴったりだと
思う、映え
映え映え、超映える、
映えいいし、うん、でちゃんとガス入れて空打ちできるようにしといて、うん、まあ、僕が昔やってたみたいに、あ、なんかこうテレビで気に入らないや あったらパッパッパ
ッ画面に向かって
パッパッパッ空打ちよ、空打
ちでね、
うん、あれ、もう社長すいません、
とんでもないです、
ありがとうございます、
はい、
ふ
ー、はい、そして、もう一丁ぐらい行きましょうか、ぜひ、
はい、どうします、あのミニのやつ行きます、
お、
今年出た、あ、ミニのやつ行きますか、
はい、
でこれは、はい、あの今年、うん、あの出た丸井さんからの新しいシリーズで、はい、ちっちゃいガスガン、はい、になります、
コンパクトなやつを、しかも結構いろんな種類出されてますよね、
これまた可愛い銃じゃないですか、
これでもね、こんなだけど実銃にあるんですよ、これ、
え、
で
これだからそのそれこそルパンの峰藤子があのスカートの下に
そういうのの最新版
ガーターベルトみたいにこうスッて刺してるやつ、ね、う
ん、それのなんか現代の一番最新の機種を、もう結構最新なやつをね、
はいはい、
まあ、固定スライドだけど
その通りです、
固定スライドだけどガス、うん、あ、そう、これはスライド引けないんだけど、でもちゃんとガスで打ち出すやつだから結構要するに飛ぶんですか、実は。
あ、意外と、ね、20、30普通に丸井さんですか、よく当たるんですよね、
マジか、
はい、
ホップはさすがにかかんないけど、
ホップはかかるんですよ、
かかんの、
はい、コンマ2で20、30普通にスーッと飛ぶんで、
マジっすか、
楽しいですね、
固定ホップなんですね、
固定ホップ、
うんうんうん、へえ、はい、でもこれさ、うん、サバゲとかで、ね、
これ縛りのサバゲとか、
あ、それもありだ、それもありだし、それも楽しそう、
あると思うんですよね、
それも楽しそうだし、そのサイドアームとしてそのちっちゃい上にちゃんと打てるんだから、もう別になんかどこに入れといたっていいとかさ、
本当にリアルジェームズボンドみたいにこうスッて出してバン、
う
ん
う
ん、みたいな、
そうそうそうそうとか、こっちの玉切り起こしても、うんうん、これも結構頼りになるよっていう、確かに、あ、これすごい、これもやっぱ実物見るといいっすね、やっぱね、
そうですね、
なんか今の銃ってやっぱ樹脂が多いから、はい、実銃がそもそもちょっとおもちゃチックだったり、
そうなんですよ ね
するから、どんどんなんか遜色ないっていうか、
実銃がおもちゃに近づいてきてるみたいな感じ
です、ね、本当そうですよね、それこそこういう色のやつだってあったっておかしくないですもんね、全然ね、
そうなんですよ、
ピンク色のやつもね、
はい、
へ
え、昔からこういう日本のトイガンのファンの方って、うん、結構あのコルトポケットとか、
はい、
あ、それのうん、ミニのやつ好きじゃないですか、
そうですね、ちっちゃいのがね、はい、
丸井さんよく出したなと思うんですよね、
しかもこれよく見たら、その あれだね、フレームのとこの樹脂のとこと上のスライドの仕上げが違うぞこれ。細かい、固定なのに。
そうなんですよ。
そこまでするへーこということで、このシリーズは今何種類ぐらい出てるんですか。
今2種類で、うんうん、また年明けにまた一つ出るみたいなんですよね。
かわいい。これってちなみに、1個いくらぐらいなんですか。
6,800円、うん、そんぐらいだったと思うんですけど。
お安いですね、はい、あ、それぞれちょっとお値段を伺っていくの忘れちゃったな。
ちょっとね、値段自信がないですね、
うん、詳しくはフロンティアの
これも6,800円合ってるかどうか分かんないです。
フロンティアのホームページとご覧いただいて、はい、うん、ありがとうございます。とかいろいろね、今日も他にも持ち込んでいただいてるけど、なかなかちょっとお時間が迫ってまいりまして、ぜひちょっと、まずお伝えから、あのお知らせごと先にしておきましょう。じゃあマックさん。
はい、ですね、毎月エアガンの無料の競技会っていうのをやってまして、で来月は12月19日お世話になっているホビーショップフロンティアさんの本店2階にて12時から15時、うん、はい、私が直接エアガン競技やってないことに、うん、はい、方にぜひ体験していただこうというイベントをやってますので、ぜひあのプルテコさん
ご参加いただければ。直接ご指導いただけるわけですか。
はい、
これちなみに銃は持ち込みじゃなくてもいいんですか。
もう逆に手ぶらで、うんうん、あの APS 銃に関して言えば、うん、あの認定指導員という制度で私持っているので、年齢制限なしで APS の競技銃を体験していただけますので、ぜひ、あ、
これぜひもう一回19日
日曜日、
日曜日の何時からですか。
12時から15時になりますので、
うん、ちょっとぜひお近くの方、これはご家族連れでもいいからやってもいいんじゃないですか。これね、皆さん喜ぶと思いますよ。山中さん、そして、
あの私の店赤羽のホビーショップフロンティアというんですけど、まあ、今年で30年迎えて、うん、あの今年ちょっと限定モデルも出したんですよ。
お、フロンティア限定モデル、
あ、はい、まだ残ってますんで、はい、よかったらお店の方に。
それ何の限定なんですか。
あの APS さんの競技の、はいはい、以前のちょっと作ったんですよね、は
い、以前いただいちゃったんだ、はい、これもな、はい、ちゃんとやってますよ、うち
で。いや、ペチペチ本当嬉しいですよね、
はい、ダットサイト乗っけて、打ってますうちで。
そうですか、はい、ありがとうございます。
ただ僕目悪くて、
面白くないですか。
面白いです、面白いです。目悪くてすげえ下手なんだけど、はい、そうだからあんまり球打ち出す系の楽しみ方してなかったんですけど、当てる楽しみはすごい、お二方からはまた改めて教わったところもありますね。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、くめども尽きぬね、トイガンの話なんですが、またちょっとあの、ね、コロナもあの、はい、状況にもよりますが、またちょっとあのお声掛けさせて、ちょっとね、お忙しいと思いますし、その度にまたこんな、もうお気遣いなく、お気遣いなく、はい、以上、2021年ベストトイガン特集でした。マック酒井さん、山中社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。After 66
Junction。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。